面接の失敗を防ぐ30の対策。その1。3回のノックは速さと強さによって印象が変わる。面接のノックは3回が基本です。2回のノックはトイレ用とされているため、正しくは3回が適切です。細かい点ですが、ノックの回数を確認する面接官もいるため、配慮しておくといいでしょう。この3回のノックですが、速さと強さによって印象が変わります。ノックの速さについて。わざと素早くノックをしてみてください。例えば、1秒以内で3回ノックです。勢いのあるノックは元気があっていいのですが、一方で少し乱暴な印象を受けるのではないでしょうか。怒っていたり焦っていたりしているのではないかと思わぬ誤解を与えやすくなります。3回のノックはゆっくりを心がけましょう。目安としては2秒間で3回のノックです。ノックの強さについて。ノックの強さにも注意が必要です。3回のノックをわざと弱くしてみてください。元気のないノックは弱々しい印象を与えるでしょう。面接官がノックに気づかないこともありえます。一方でノックを強くしてみてください。大きな音が部屋に鳴り響くため、これもまたやはり乱暴です。ノックの強さは弱すぎず強すぎず適度を心がけましょう。面接前はノックの練習もした方がいいかもしれません。3回のノックも印象の一つです。面接では常に落ち着いた動作を心がけることが大切です。落ち着いたノックを心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その2。目をそらすとき、どこを見るかが重要。目を見て話すのは会話の基本。目をそらしていると自信がないように見え、印象が良くありません。面接においても面接官の目を見て話すことが基本ですね。ただし、面接官の目を見るとはいえ、容姿も良くありません。ずっと見続けていると相手に威圧感を与えてしまいます。普段の会話なら目をそらすタイミングは3秒前後で1回が適度と言われています。面接では自信を伝える必要があるため5秒前後で1回が適度と考えていいでしょう。さて、問題は目をそらすときどこを見るかです。露骨に下を向けば自信がないように見られるでしょう。時計を見れば早く帰りたいのかと誤解されるでしょう。壁を見ていれば他のことを考えているのかと誤解されます。目をそらしても視線のやり場に困る人も多いはずです。そんな時、面接官の顎や首あたりを見ましょう。顔を動かさず目だけそらすのがポイントです。面接官に顔を向けたまま目をそらすことができるため自然に見えます。もし複数の面接官がいるときは話の区切りごとにそれぞれの面接官を見て話せば自然に見えます。目をそらすときは面接官の顎や首あたりを見る。面接の失敗を防ぐ30の対策。その3。非正規雇用の面接は手抜きをしてもいいのか。雇用形態には大きく分けて2種類あります。正規雇用と非正規雇用です。正規雇用とは正社員です。非正規雇用はパートタイマー、アルバイト、臨時社員、派遣社員、契約社員などです。正規雇用を募集する面接は非正規雇用を募集する面接と比べると厳しい傾向があります。正規雇用は長期の雇用を前提としているため、一度雇うと簡単には解雇できません。そのため就職で求められる条件も非正規雇用より厳しくなる傾向が強いのです。では非正規雇用の面接は適当にすれば採用されるかというと、それも違います。 適当な気持ちで面接を受けても不採用になるでしょう。面接官から見て低い意識や準備不足は一目でわかります。非正規雇用の面接だから適当にやっているとわかるとやはり印象が良くありません。だらしない姿勢を見れば雇ったとしても仕事で手抜きをすることが予想されるでしょう。低い意識や準備不足ではどの面接を受けても不採用になるのは明白です。非正規雇用だからとはいえ手抜きをしないことです。履歴書の自己 PR や志望動機もしっかり書きましょう。面接もスーツが好ましい。非正規雇用の面接でもやはり面接の練習は必要です。丁寧すぎる態度で不利になることはありません。高い意識や入念な準備は雇用形態に関わらず全ての面接で必要なのです。非正規雇用の面接でも高い意識や入念な準備を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その4。手を体の後ろに隠すと悪気はなくても誤解されやすい。面接室のドアを開けてから椅子に座るまでの場面を思い出してください。ドアを閉めてから椅子の横に立ち、面接官に挨拶と一礼をしてから椅子に座りますね。この時の手の位置について、時々見かけるマナー違反があります。体の後ろに手を隠す態度です。体の後ろで手と手を結べば楽に感じる人も多いでしょう。そういう姿勢が普段から癖になっている人もいるのではないでしょうか。もちろん、プライベートではいいのですが、面接のような公式の場では注意が必要です。手を体の後ろに隠すと悪気はなくても誤解されやすい。楽をしているような様子がかえって相手に失礼な印象を与える場合があります。体の後ろに何かを隠している様子にも見え不信感を抱かせる原因になる場合もあるのです。当然ですが、手を後ろに組んだままのお辞儀も印象が良くありません。では、正しい手の位置はどうすればいいのか。男性なら体の脇に揃えましょう。女性なら前で両手を揃えると美しく見えます。相手から手が見える位置にあることで、あなたと話したいという印象を与えることができます。面接で挨拶をするとき、手を体の後ろで隠さないようにする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その後、ギャップが激しいと言われる人は一時面接で苦戦しやすい。ギャップが激しい。そんなことを言われることはありませんか。世の中には第一印象と内面のギャップが激しい人がいるものです。おっとりして見えるが、実は活動的。気弱そうに見えるが、実は体育会系。おとなしそうに見えて、実はおしゃべり。もし、第一印象とのギャップについて、他人からよく指摘されるなら、懸念点が一つあります。一時面接で苦戦する可能性です。例えば、おっとりして見えるが、実は活動的というギャップを持つ人がいるとします。一時面接は短時間の勝負です。集団面接で60分の時間があっても、6人の応募者がいれば、1人当たり10分しかありません。短い時間では、第一印象が重視されるため、おっとりして見えるが強調されることがあるのです。ギャップがあることを理解されないまま、第一印象がその人の人柄であると誤解されます。誤解された第一印象のためアピールをしても思うように伝わらず一時面接で苦戦する傾向があるのです。もしギャップが激しいとよく言われるならあらかじめ自分のギャップについて説明した方がいいでしょう。私はよくギャップがあると言われます。おっとりして見えるかもしれませんが実は活動的です。例えばギャップがあることを自己申告すれば早めに面接官の誤解を解けるでしょう。ギャップが激しい人はギャップがあることを自己申告して誤解を防ぐ。 面接の失敗を防ぐ30の対策。その6。遅刻した時に必要なのは言い訳ではなく謝罪。1分でも遅刻は遅刻。面接に遅れそうとわかれば採用担当者に早めの連絡を心がけましょう。遅れるのが確実になった時点で連絡を入れるより、遅れそうだと分かった時点で連絡を入れる方が安心です。早めに連絡をしておけば、遅刻になっても悪印象を和らげることができます。さて、事情があって遅刻した時に心がけたいことがあります。言い訳はせず、まず謝罪です。言い訳をしたくなっても、ぐっとこらえましょう。人身事故であれ、交通渋滞であれ、遅刻をした事実に変わりありません。言い訳とは、いわば責任転嫁。自分に過ちがないと分かっていても、自分は悪くない、と言わんばかりの説明は、すっきりしない印象を与えます。面接は本来、多少の遅延があっても、間に合うよう少し早めに家を出るのが基本です。多少の交通渋滞くらいで遅れたなら、自己管理が不十分と判断され、印象がさらに悪化するでしょう。必要なのは誠意のある謝罪です。遅れてしまい、申し訳ございませんでした、と、きちんと、丁寧に謝りましょう。誠意を込めて謝罪すれば、事情があって、遅刻になっても悪印象が和らぐでしょう。謝罪を通して誠意があることをアピールできるチャンスになることもあります。当たり前の礼儀作法ですが、忘れやすい礼儀作法でもあります。今一度しっかり心に留めておきましょう。遅刻した時は言い訳をせず誠意のある謝罪をする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その7。面接官の気楽にしてくださいを信じていいのか。面接官の中には優しい言葉をかけてくれる人がいます。気楽にしてくださいです。リラックスしてください、自由にしてください、いつも通りにしてくださいなどの言葉の場合もあります。応募者が緊張しすぎていると、面接官としても応募者の本当の人物像が把握しにくくなります。応募者の緊張を少しでも和らげ、普段の様子を見たいというのが狙いです。もちろん、面接官に悪気はありません。しかし、気楽にしていい、と言われたからといって、本当に気楽にするのは注意した方がいいでしょう。気持ちを緩めてしまえば、やはり失言や失態を犯しやすくなります。一度発言した言葉は、撤回するのが難しくなります。一度失態を見せれば、それが本性、と思われます。優しい言葉を本気で受け止めると失言や失態が増え、後悔するでしょう。気楽にしてくださいという一言を言われても、やはり最低限の緊張感は必要です。優しい言葉に流されず、大切な場である意識を持ち続けましょう。面接官に気楽にしてくださいと言われても気を抜かないようにする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その8。自己紹介を3分でお願いしますと言われた。30秒で終わらせるのはダメか。自己紹介を3分でお願いします。そう言われたなら3分を目安に自己紹介しましょう。そんなにたくさん話すことはないと思うかもしれませんが、やはり短すぎるのはよくありません。30秒や1分で終わらせると、その程度の意欲と思われます。自己紹介や志望動機の量が少ないのは、やはり悪い印象につながる場合が多いと考えた方がいいでしょう。もし話すことがなければ、話すスピードを遅くすれば、調整しやすくなります。時間稼ぎになるだけでなく、落ち着いている印象も与えられます。では話が長ければ意欲が伝えられるかというと、それも違います。話が長すぎるのも NG です。たくさん話す方が意欲を見せられると思い、5分以上話し続けると、今度はルールを守れない人と思われるでしょう。 3分で、と言われれば3分前後でまとめましょう。最低でも2分30秒は話したいところです。面接前、時計を準備して3分でまとめる練習をしておくといいでしょう。3分という感覚を体に染み込ませておきましょう。3分で話すように言われれば、2分30秒以上は話すようにする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その9。なぜ面接では笑顔が大切なのか。面接では終始笑顔を心がけましょう。入室から退室まで基本的に笑顔です。笑顔がない人はいくら履歴書が立派でも不採用の可能性が急激に高くなると言っていいでしょう。なぜ面接では笑顔が大切なのか。それは一緒に働きたいと思わせる力があるからです。面接では一緒に働きたいと思わせる人が合格します。笑顔は社交性がある、性格が明るい、元気があるなどポジティブなイメージを連想させる力があります。暗くなっている職場に明るさをもたらしてくれそうです。企業を活性化させてくれそうです。笑顔にはそうしたポジティブなイメージを連想させる力があります。つまり、笑顔そのものが立派な自己 PR なのです。特に集団面接では、笑顔の人に注目が集まります。面接では、緊張して硬い表情になりがちですが、少しでも明るい表情を心がけましょう。口角を少し上げるだけで、とてもいい表情になります。面接では、常に笑顔を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その10。真面目な話には真面目な表情。面接で大切なのは笑顔だけではありません。ヘラヘラ笑ってばかりでは明るい雰囲気は出ますが、軽い印象になるでしょう。物事を深く考えず、軽々しく行動する性格ではないかと誤解される場合があります。笑顔も大切ですが、笑顔が全てではありません。真面目な表情も大切です。真面目な話にふさわしいのは、真面目な表情。特に、自己 PR や志望動機を話すときは、真面目な表情で語ると、就業意欲が伝わりやすくなります。キリリと引き締まった眼差しで語ると、冗談や遊びでない真剣な気持ちがひしひし伝わるでしょう。発言は同じでも、語る時の表情が変わるだけで、全く違う印象になるのです。さて、ここからが本題です。真面目な表情の練習をしたことがあるでしょうか。表情といえば、笑顔が取り上げられがちですが、真面目な表情も欠かせません。笑顔の練習はあっても、真面目な表情の練習は意外に少ないのではないでしょうか。話す練習と同様、真面目な表情も練習が必要です。顎を引く。口元に力を入れる。目を細める。真面目な表情をすると、いつもより知的に見えます。どうすれば真面目な表情に見えるか、鏡の前で研究してみてください。面接では、笑顔と真面目な表情を使い分けることです。笑顔を心がけつつ、真面目な気持ちを伝える場面では、真面目な表情を心がけます。自己 PR や志望動機は、真面目な表情で語る方が、より強い説得力が生まれます。真面目な表情の練習をする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その11。明るい表情と真面目な表情。面接でふさわしいのはどちらか。面接対策の本には次のようなアドバイスがよく見られます。面接中は明るい表情になりましょう。面接中は真面目な表情になりましょう。どちらが正しいのかと困惑するでしょう。実はどちらも正しいのです。まず、面接は明るい表情で受けるのが基本です。 明るい表情とはいえ、大げさな笑顔は不要です。口を閉じたまま、ほんの少しだけ、口角を上げた程度の笑顔を保ちながら、面接を受けます。明るくてポジティブな印象が面接官に伝わります。では、いつもニコニコしていればいいかというと、そうではありません。明るい表情だけでは、明るさは伝わっても、真剣な様子が伝わりません。そこで必要なのが真面目な表情です。例えば、自己 PR や志望動機など、意欲や熱意を伝える場面では、真面目な表情になりましょう。真面目な表情で語る方が、言葉に説得力が生まれ、意欲や熱意がより伝わりやすくなります。一番避けたいのが、無表情です。何を考えているのかわからないため、面接官を不安にさせるのです。明るい表情と真面目な表情を場面によって使い分けるのが正解です。明るい表情を保ちつつ熱意と意欲を伝える場面では真面目な表情になる。面接の失敗を防ぐ30の対策。その12。なぜ回答の丸暗記はしない方がいいのか。面接前に聞かれるであろう質問の準備は常識です。確実に聞かれるであろう自己 PR と志望動機についてはしっかり内容を準備しておきます。聞かれるのではないかと予想できれば答えるべき内容もしっかり考え覚えようとするでしょう。さて、回答を準備するのはいいのですが、一つ注意があります。できれば言葉の丸暗記は避けた方が無難です。一字一句間違えずに答えようとすると棒読みのような答え方になりがちです。どこかの本から取ってきた内容をそのまま口にしているだけだろうと思われ印象がよくありません。言葉は立派でも信用に欠けるため面接官の心にすっと入ってこないのです。また、回答の丸暗記は、緊張しやすい状態を作り出す副作用もあります。完全に答えようとするプレッシャーのため、緊張しやすくなるのです。少しでも間違えれば、しまった、と自分を追い込み、動揺しやすくなるでしょう。回答の丸暗記は、できても避けることをお勧めします。質問への回答は、要点だけ押さえておけばいいのです。ここが重要という部分だけしっかり暗記しておけば十分です。面接本番では雰囲気や流れを意識しながら答えると自然になります。自分が考えた言葉で話しているという印象が強くなり、面接官の心に響きやすくなるのです。質問への回答は丸暗記は避け、要点だけ押さえておく。面接の失敗を防ぐ30の対策。その13。面接で突っ込まれやすい3つの形容詞。面接で突っ込まれやすい3つの形容詞があります。いろいろ、さまざま、たくさん、です。私たちが普段言いやすい言葉ですね。意味を大まかに伝えたいとき、便利な言葉です。しかし、大まかに伝えられるからこそ、面接では注意が必要です。抽象的な形容詞は意味がぼんやりしているため、面接官は突っ込みたくなるはずです。いろいろな経験をしたい。そう聞いた面接官はいろいろな経験とはどんな経験だろうか、と思うでしょう。様々な土地に旅行をした。そう聞いた面接官は様々な土地とはどこだろうかと思うでしょう。たくさん仕事をしたい。そう聞いた面接官はたくさんの仕事とはどのくらいの量なのかと思うでしょう。自己 PR や志望動機の中に抽象的な形容詞がある場合は具体的な表現に変えましょう。例えば、いろいろな経験をしたいは、運用と開発の両方を経験したいと明確に言い換えます。固有名詞もきちんと使いましょう。様々な土地に旅行をしたは、アメリカのロサンゼルスとドイツのミュンヘンに旅行したと言います。数字を使うのも良い方法です。 たくさんの仕事は、営業の電話は1日200本以上を目標にしたいと具体的な数字を含めます。固有名詞や数字を使って具体的に伝えると面接官も意味をしっかり理解できます。自己 PR や志望動機は具体的な表現にする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その14。完全な答え方ができなければ部分的な答え方だけでも心がける。回答ができない質問をされたときどう答えるかです。プライベートな質問なら完全に回答を拒否できます。難しい質問ならわかりませんと正直に伝えてもいいでしょう。しかし完全に回答を拒否した答え方では会話が中断します。面接ではできる限り答える努力を心がけた方が明るい雰囲気を維持できるでしょう。ではどう答えればいいか。答えられるところまで少し範囲を広げるのです。それについては答えられませんが、こういうことならお答えできますという答え方です。例えば、あなたの父親はどの企業に勤めていますかという質問をされたとします。プライベートなことなのでお答えできませんと完全に拒否もできますが、少し冷たい印象がありますね。では、次のように言い換えてはどうでしょうか。詳しくはお答えいたしかねますが、介護関係の仕事に携わっております。具体的に答えられなければ、抽象的に答える。わからない質問は、わかるところだけでも、答える。こうすれば、会話が中断することなく、継続できます。具体的な企業名を避けたことから、面接官は、答えたくない意図を察してくれるはずです。お答えできません。わかりません、など、完全に拒否する答え方は最後の手段。範囲を広げたり、言い方を変えたり、など、答え方を工夫してみてください。完全な答え方ができなければ、部分的な答え方だけでも、心がけた方が、得策です。完全な答え方ができなければ、部分的な答え方を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その15。最小限に答える様子は簡潔でわかりやすくてもアピールの力が弱い。聞かれたことに答える。面接におけるコミュニケーションの基本です。確かに面接では簡潔にわかりやすく答えることが求められます。しかし、簡潔にわかりやすく答えるつもりが、聞かれたことに最小限で答える状態になっていることがあります。例えば、面接官から、あなたは明るい性格ですか?と聞かれたとします。質問に対して、はい。明るい性格だと思います。と答えたとしましょう。間違っていませんが、理想的でもありません。聞かれたことに最小限で答えているだけ。一言で会話が終わるため、アピールが弱く、物足りなさを感じるものです。できるだけ、詳しく答えたくない、と、ネガティブに誤解されるかもしれませんね。ここで必要なのが補足です。面接は、自己 PR の場なのですから、できれば補足を加えて答えるように心がけましょう。はい。私は、明るい性格だと思います。普段から友人と話すことも好きです。大学時代サークルのリーダーもしていました。こう言われれば面接官は深くうなずいてくれるでしょう。積極的に補足を加える様子から少しでも伝えたい、分かってほしい、などの気持ちも伝わります。サークルのリーダーという一言に興味を惹かれ、次の話題にもつながりやすくなるでしょう。補足を加えることでアピールの力を強化させることができるのです。ただし注意点もあります。補足はあくまで補足です。補足が長くなったり、聞いていないことまで答えたりすると、かえってくどい印象が強くなります。補足は限度を超えないよう、適度の範囲を心がけましょう。 質問に対する返事は最小限で答えるのではなく、補足も加えて答える。面接の失敗を防ぐ30の対策。その16。大変だったことは何ですか？という質問でありがちな食い違い。大学生活で大変だったことは何ですか？面接で聞かれる定番の質問の一つです。聞かれた通りに答えればいいのですが、ここでよくある食い違いがあります。それは応募者にとって大変だったことが客観的に見たとき大変と限らないことです。つまり応募者だけが大変だと感じている状態です。例えば応募者には生まれつき体が弱い事情があったとします。大変だったこととしてマラソン大会で 5km を完走したと話したとします。これを聞いた面接官はそれは大変なことなのか。誰でもできるのではないかと拍子抜けするでしょう。面接官は応募者が生まれつき体が弱いことを知りません。メッセージがうまく伝わらず食い違いが起こるのです。自分の気持ちや事情に偏って答えると会話に食い違いが生じる可能性があります。大変だったことを聞かれたときは客観的に見ても大変だったことを答えるのが適切です。あなたが大変だったとアピールしようとする内容は、客観的に見ても大変なことでしょうか。誰が見聞きしてもそれは大変でしたねと思われる内容を選ぶのが適切です。自分に問いかけた上で正しい回答を心がけましょう。大変だったことを聞かれた時は主観的だけでなく、客観的にも大変なことを答える。面接の失敗を防ぐ30の対策。その17。面接官の発言に矛盾を見つけたときは指摘した方がいいのか。面接官にも失言があります。あれこれ発言をしていると面接官も気づかないまま矛盾を言ってしまうことがあります。例えば面接官が仕事ではスピードが大切という話をしたとします。その後、仕事は余裕を持ってやることが大切と言えば先ほどの発言と矛盾していると気づきます。応募者としては矛盾していますと指摘したいところですがどうでしょうか。まず矛盾の度合いによります。はっきりさせないと会話が続けられないような大きな矛盾はやはり言った方がいいでしょう。指摘するときはできるだけ低姿勢で柔らかい言葉遣いを心がけることが大切です。しかしそうしたやむを得ない状況を除き基本的に小さな矛盾は指摘しない方が無難です。面接官に反論すると会話の流れが悪くなります。ちょっとした指摘によって場の雰囲気が悪くなるのはよくあることです。雰囲気が悪くなれば、面接の緊張感が増し、会話しづらい状況になる可能性があります。また、指摘することで、面接官を不機嫌にさせることもあるでしょう。面接官も人間です。不機嫌になれば、応募者の言い分は正しくても心理的に評価を落としたくなるものです。矛盾は面接でよくあることと思い仕方ない場合を除き気づかないふりをするのが得策です。小さな矛盾には目をつぶりスムーズな会話を第一に考えましょう。面接官の発言に矛盾があっても仕方ない場合を除き気づかないふりをする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その18。面接で怒ったり泣いたりするのはいいのか。面接では不快な質問をされることがあります。失礼な質問をされれば怒りを感じる人もいるでしょう。圧迫面接では怖くなって泣きそうになることもあるでしょう。面接で怒ったり泣いたりするのはいいのでしょうか。基本的に NG です。面接でネガティブな感情表現は避けるようにしましょう。面接官も悪気があるわけではありません。 応募者の精神力を確かめるため、面接官はわざと不快な質問をすることがあります。悔しいこと、嫌なこと、腹が立つことなどを言われても我慢です。見せてよい感情表現は楽しさや喜びだけです。基本的に面接中は終始ニコリとした笑顔を心がけましょう。不快な質問をされた時は、自分は今試されているんだなと思い、平然とした態度を見せることが大切です。むしろ失礼な質問であるほどニコリとした表情を心がけましょう。面接官はあなたを強い精神力の持ち主と感じて評価を上げるはずです。不快な質問をされても怒ったり泣いたりせず平然とする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その19。面接では履歴書と同じことを話してもいいのか。履歴書にはあらかじめ自己 PR や志望動機を書きます。面接本番でも面接官から自己 PR や志望動機を聞かれますが、ふと疑問が湧きます。面接でも履歴書と同じことを話してもいいのでしょうか。もちろん同じ質問ですから同じ内容を話しても大丈夫です。同じことを話しても面接官も承知ですから自然に話していいでしょう。ただし内容は同じでも加えてほしいことが2つあります。補足情報と真剣な気持ちです。1、補足情報。履歴書の欄は限られているため必要最低限の内容になっているでしょう。面接では履歴書では書ききれなかった補足情報を加えて話すことが重要です。よりわかりやすく具体的になるよう、面接官の反応を見ながら話を発展させていくようにしましょう。2、真剣な気持ち。真剣な気持ちがあるとはいえ、書面だけでは限界があります。同じことを話しつつ、履歴書だけでは伝わらない真剣な気持ちを強調しながら話しましょう。話すときはしっかりと相手の目を見る。元気な声でハキハキと話す。説明で強調したいところはボディーランゲージを活用する。話し方を工夫して書面だけでは伝えられない意欲や熱意をより強く伝わるようにします。真剣な気持ちを態度で見せることで言葉の説得力が一層強くなるのです。同じことを聞かれたときは補足情報を加えたり真剣な気持ちを強調したりする。面接の失敗を防ぐ30の対策。その20。面接の時だけ正しい姿勢になっていないか。面接では正しい姿勢が大切です。正しい座り方をおさらいします。椅子の背の側を3分の1ほど開けた状態で座りましょう。座った時は椅子の背にもたれません。背筋はまっすぐ上に伸ばした状態が理想です。男性の場合は足は肩幅に広げ、手は軽く握って膝の上に置きます。女性の場合は両膝、かかと、つま先をつけて手を重ねて膝の上に置きます。手を重ねるときは左手を上にするのが基本です。正しい姿勢を心がけることで誠実、真面目、知的などの印象が伝わります。さて本題はここからです。面接の時だけ正しい姿勢になっていないでしょうか。面接の時だけ正しい姿勢になれば十分と思いますが、注意したい考え方です。面接の時だけ正しい姿勢の人は面接官から見てすぐわかります。普段態度の悪い人が好きな人の前に限って優しい態度になるのと同じです。普段していないことを突然しようとするとちぐはぐになります。不自然、肩に力が入っているなどの様子が相手に伝わるのです。それは面接でも同じです。面接の時だけ正しい姿勢になるのではありません。 普段だらしなく座っている人が面接に限って正しい姿勢をするとちぐはぐになります。そもそも正しい姿勢は面接の時だけでなく普段から心がけることが大切です。普段からできていれば面接の時だけ特別に意識する必要はありません。普段通りの姿勢をするだけで良くなるのです。面接の時だけでなく普段から正しい姿勢を心がける。面接の失敗を防ぐ30の対策。その21。志望業界と志望企業の業界は一致していることが基本。他の業界にも興味はありますが、入社したい企業は御社です。こんな一言に心当たりはありませんか？ある志望企業があれば、その企業が所属する業界にも興味を持っているのが普通です。例えば、アパレル企業の面接なら、アパレル業界にも興味関心があって、当然ですね。IT 企業の面接なら、IT 業界にも興味関心があるはずです。ところが、志望業界と志望企業の業界が一致しない学生を、時々見かけます。面接官は、こうした不自然な一言に感覚を抱き、鋭い突っ込みが入るでしょう。入社できるならどこでもいいという印象があり、志望動機を疑われやすくなります。興味関心の対象があやふやで、成り行き任せである印象も与えるでしょう。志望業界と志望企業の業界が不一致であるのは、なかなか考えにくい状況です。志望業界と志望企業の業界は一致していることが基本です。業界への興味が先にあり、次にその業界に所属する企業への興味です。この順番を間違えないことです。今一度自分の考えを整理してみましょう。志望業界と志望企業の業界はきちんと一致していますか？もし不一致になる事情があるなら、質問される前に説明をしておく方が誤解を防げます。志望業界と志望企業の業界は一致させる。面接の失敗を防ぐ30の対策。その22。メモを取りながら面接を受けてもいいのか。メモを取りながら面接を受けてもいいのでしょうか。確かにメモを取る姿を見せれば意欲や熱意を伝えやすくなると思われます。熱心にメモを取っていれば、面接官の質問を度忘れすることもないでしょう。しかし、基本的に面接中のメモはお勧めしません。面接官とのコミュニケーションの妨げになるからです。応募者がメモを取っている最中は、面接官との会話が中断します。会話が途切れるのは、会話以前の問題であり、印象が良くありません。基本的に面接中は面接官との会話に集中しましょう。姿勢を正して面接官の目を見て話します。話をするときは堂々として話を聞くときには適度にうなずきます。時には身振りや手振りで説明をするといいでしょう。面接に集中する方が面接官に意欲や熱意をしっかりアピールできます。ただし、メモをしないとはいえ、メモ帳の持参は必須です。面接では、勤務体系や勤務条件など、重要な話をすることがあります。書き留める必要のある話が始まれば、メモ帳を取り出し、メモを取って構いません。状況を見ながら判断しましょう。面接中は、基本的にメモを取らず、面接官との会話に集中する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その23。言葉が使えたときはどうするか。話している途中、言葉が使えることがあります。言い出しの言葉をスムーズに発音できなかった。舌を噛んで変な発音になった。うっかり言い間違えた。こうした経験は誰にでも一度はあるでしょう。もちろん日常なら言い直さずそのまま話し続けることもできます。 聞き取れない部分があっても、相手は前後の文脈から意味を補ってくれます。しかし、面接は公式の場ですから、曖昧な発音や言い方はよくありません。変な発音を放置していると、面接官は別の言葉と聞き間違え、誤解を招く原因になります。明らかに不自然な発音を知らない顔で話し続けるのも見苦しいでしょう。面接で言葉が使えたときは、きちんと言い直した方が好印象です。正しく言い直す姿を見せた方が誠実で真剣な様子も伝わります。ただし、何度も言い直すのも、やはり印象が良くありません。何度も言い直す場面が何度もあると、やはりすっきりしない印象を与えます。言い直すのも大切ですが、それ以上に言い直す場面を減らすように心がけましょう。話し方は少し遅くなってもいいので、全体的にスローテンポで話すようにします。大きく口を動かして一言一言をはっきり発音します。言い間違いを防げるだけでなく、聞きやすくもなり、好印象になるのです。言葉を使えた時は言い直す。面接の失敗を防ぐ30の対策。その24。独立を考えている人は面接で伝えるべきか。応募者の中には将来独立の野望を抱く人もいるでしょう。会社員として働きながら知識や技術を身につけた後、独立するという流れです。個人事業主として自営業を希望する人もいれば、会社を起こしたい人もいるはずです。さて、将来独立を考えている人は、面接で正直に伝えた方がいいのでしょうか。まず、伝えるかどうかは、個人の自由です。言わなければ、気が済まない、という人は、正直に伝えてもいいでしょう。夢に向かって進む気持ちは、面接官によく伝わるはずです。しかし、採用率を高める点で考えれば、伏せておく方が、賢明です。いずれ独立する予定ということは、いずれ辞める予定ということです。いずれ独立する話は立派な志で結構ですが、面接官にとって嬉しい話ではないはずです。教育にかけた時間、お金、労力が無駄になります。いずれ辞めると分かっている人を採用するのは心理的に抵抗があります。社員が辞めれば採用した面接官にも責任が問われるため、できれば雇いたくないと思うのが普通です。また人の考えが変わるのはよくあることです。今は独立したい気持ちがあっても後になって考えが変わるかもしれません。考えが変わる意味も含めて独立を考えていても面接では伏せておくのが得策です。将来独立したい考えがあっても、面接では伏せておく。面接の失敗を防ぐ30の対策。その25。事情があって残業ができない場合は正直に伝えた方がいいのか。何らかの事情で残業ができない場合があります。持病、通院、育児、介護など、事情は様々。近くの学校に通っているため、残業が難しい状況もあるでしょう。残業ができない、と伝えれば、選考に悪影響が出ると思い、伏せておくべきか迷う人もいるはずです。さて、この点について基本的な考え方があります。本当に残業ができない場合は、事情が何であれ正直に伝えた方が賢明です。企業としてはやむを得ない事情で残業をお願いすることもあるでしょう。もちろん企業は残業を減らす努力をしているはずですが、やむを得ない状況もあります。例えば繁忙期や緊急対応など避けられない状況があるはずです。入社してから実は残業ができない事情があることを伝えれば、企業は驚き、業務の調整に慌てるはずです。職場の人に迷惑をかけたり、人間関係に悪影響を与えたりする可能性もあります。残業ができないなら選考に影響する可能性もありますが、事情が何であれ正直に伝えるのが賢明です。 残業ができない場合は、事情が何であれ、正直に伝える。面接の失敗を防ぐ30の対策。その26。趣味や特技にギャンブルをアピールするのは大丈夫なのか。大学時代にギャンブルを経験する人もいるでしょう。パチンコ、麻雀、競馬などです。趣味や特技を問われた時、ギャンブルをアピールするのは問題ないのでしょうか。できれば控えた方がいいでしょう。もちろん、ギャンブルが悪いわけではありません。ギャンブルは完全に運に頼るゲームとは限りません。知識やテクニックなどを駆使すれば、ある程度勝率を上げることができます。実際、ギャンブルで生計を立てている人も大勢います。ギャンブルで稼いだ経験があれば、実績として評価される場合もあるでしょう。しかし、面接や履歴書では第一印象が大切です。採用担当者の中には、ギャンブルに悪い印象を持つ人がいるのも事実です。現実から逃げている、依存症など、ネガティブな印象を持つ人もいるでしょう。ギャンブルが悪いわけではありませんが、誤解を抱きやすい回答は、無難に避けた方が、賢明です。ギャンブルだけでなく、恋愛やダイエットなど、誤解を与えやすい趣味や特技も控えた方が、無難です。趣味や特技は仕事につながるような内容をアピールしましょう。誤解を与えやすい回答は避けて仕事につながる回答を準備する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その27。採用に関係がないような質問をされたときどうするか。面接では採用に関係のないような質問をされることがあります。多くの場合、応募者の緊張をほぐすのが狙いです。些細な質問をしながら雰囲気が柔らかくなれば、お互いにとって面接がしやすくなるでしょう。しかし、緊張を和らげるにしては、度が過ぎる質問もあります。今、付き合っている人はいるのか。車のナンバーを教えてほしい。両親の職業について。採用に関係がないような質問をされれば、答えるのもためらうでしょう。なぜ、聞かれるのだろう、と思うのではないでしょうか。個人的なことに関わる内容は、やはり、答えるのに抵抗があるものです。こうした質問をされたときは、どうするか。何でも、愚直に答えるのではなく、面接官に質問の意図を確認しましょう。今のご質問は採用とどのような関係がありますでしょうか。高圧的な態度にならず、柔らかい表情で尋ねましょう。もしかすると、自分では気づかない意図がある可能性もあります。採用と関係があるなら、答えられる範囲で正直に答えましょう。もし採用と関係がなければ、返答を避けるのも手です。はっきりノーと言えるのも社会人に必要な態度です。採用に関係ないような質問をされたときは質問の意図を尋ねる。面接の失敗を防ぐ30の対策。その28。リーダーや代表などの経験がない場合、どうアピールすればいいのか。代表役の経験は自己 PR の絶好のネタです。例えば、リーダー、責任者、実行委員などです。代表役の実績があれば、指導力、統率力、コミュニケーション能力などがある客観的証明の一つになります。面接においても、代表役の経験はありますか?と聞かれることがあります。実際に経験があればいいのですが、経験がない人もいるでしょう。さて、代表役の経験がない場合、どうアピールすればいいのでしょうか。まず、代表役の経験の有無が採用に直接影響するわけではありません。採用担当者の本当の興味関心は、企業に貢献できる人物かどうかです。つまり、代表役の経験に関わらず、企業に貢献できる点が伝わればいいのです。 では、企業に貢献できる点を見つけるにはどうするか。そのヒントは、友人からお願いされることに隠されています。あなたが普段、友人からよくお願いされることは何ですか？友人からよくお願いされることは、その能力がある、と認められている証拠です。よくお願いされることを思い出すことで、自分の強みや得意を発見する手がかりになります。例えば、仲介役をお願いされることが多いなら、外部との交渉に優れている可能性があります。よく相談を求められるなら、聞く力があり、解決策を見つけるのが得意なのかもしれません。そうした点をアピールすればいいのです。代表役の経験ではありませんが、企業に貢献できる力をアピールできます。代表役という狭い範囲にとらわれず、自分ができる能力を客観的にアピールしましょう。代表役の経験がなければ、友人から頼りにされる経験を紹介する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その29。花粉症で鼻水が止まらない。面接中の鼻水はどうすればいいのか。花粉の季節といえば花粉症です。花粉症の人は常に鼻水が垂れて苦労する人も多いでしょう。鼻が蛇口であるかのように水のような鼻水が常に流れ続ける人も多いと聞きます。花粉症の人が花粉の季節に就職活動するのはさぞ苦しいことと思います。ここで一つ疑問が湧きます。面接中に垂れた鼻水を拭くためハンカチやティッシュを使うのはいいのでしょうか？答えは単純です。使った方がいいです。熱くて汗が出ればハンカチで拭くのと同じ考え方です。花粉症で鼻水が垂れれば、やはり拭くのが常識です。鼻水が垂れれば、ポケットからハンカチやティッシュを取り出して鼻水を対処しましょう。面接中にハンカチやティッシュを使うのは問題ではありません。ハンカチを使うとかっこ悪いと思うかもしれませんが、鼻水を垂らし続けている方がよほど悪い体裁です。ティッシュで鼻水を拭いたり、ハンカチで鼻を押さえたり、など、工夫しましょう。鼻水が垂れてからではなく、垂れそうになった時点で対処するのがポイントです。鼻水が止まらなければ、面接中はいつでも拭けるよう、ハンカチやティッシュを手に持ったままでも構いません。花粉症がひどければ、面接時間に合わせて鼻炎薬を飲むのも一つの案です。眠くならない薬を選べば、面接の妨げにもならないでしょう。大変とは思いますが、状況に応じて乗り切りましょう。花粉症で鼻水が出れば、ハンカチやティッシュできちんと対処する。面接の失敗を防ぐ30の対策。その30。一次面接で話した内容を二次面接でも話していいのか。二次面接では一次面接で聞かれたことをもう一度聞かれることがあります。例えば一次面接で志望動機を聞かれたにもかかわらず二次面接でも志望動機を再び聞かれるなどです。同じ質問に同じ答えを返すのは陳腐で良くないような気がしますが実際はどうでしょうか。基本的に同じことを話して大丈夫です。そもそも同じことを話しても相手に気づかれないでしょう。一次面接と二次面接では面接官が変わるからです。一般的に二次面接では一次面接より地位の高い人が担当するはずです。人が変わるのですから同じことを話しても問題ないのです。ただし、理想を言えば、一次面接の答えに肉付けをして答えるといいでしょう。例えば、一次面接で足りなかった主張や具体例を加えて発言します。不足した内容を補えば、より良い内容に近づくでしょう。この考え方は、三次面接や四次面接でも同じです。同じ答え方をしつつ、うまく肉付けをして、より素晴らしい内容に仕上げられるよう心がけてみましょう。 2次面接で1次面接と同じことを聞かれたら肉付けをして答える。面接の失敗を防ぐ30の対策。まとめ。その1、落ち着いたノックを心がける。その2、目をそらすときは面接官の顎や首あたりを見る。その3、非正規雇用の面接でも高い意識や入念な準備を心がける。その4、面接で挨拶をするとき、手を体の後ろで隠さないようにする。その5、ギャップが激しい人はギャップがあることを自己申告して誤解を防ぐ。その6、遅刻したときは言い訳をせず誠意のある謝罪をする。その7、面接官に気楽にしてくださいと言われても気を抜かないようにする。その8、3分で話すように言われれば2分30秒以上は話すようにする。その9、面接では常に笑顔を心がける。その10、真面目な表情の練習をする。その11、明るい表情を保ちつつ熱意と意欲を伝える場面では真面目な表情になる。その12、質問への回答は丸暗記は避け、要点だけ押さえておく。その13、自己 PR や志望動機は具体的な表現にする。その14、完全な答え方ができなければ部分的な答え方を心がける。その15、質問に対する返事は最小限で答えるのではなく補足も加えて答える。その16、大変だったことを聞かれたときは主観的だけでなく客観的にも大変なことを答える。その17、面接官の発言に矛盾があっても仕方ない場合を除き気づかないふりをする。その18、不快な質問をされても怒ったり泣いたりせず平然とする。その19、同じことを聞かれたときは補足情報を加えたり真剣な気持ちを強調したりする。その20、面接の時だけでなく普段から正しい姿勢を心がける。その21、志望業界と志望企業の業界は一致させる。その22、面接中は基本的にメモを取らず面接官との会話に集中する。その23、言葉を使えたときは言い直す。その24、将来独立したい考えがあっても面接では伏せておく。その25、残業ができない場合は事情が何であれ正直に伝える。その26、誤解を与えやすい回答は避けて仕事につながる回答を準備する。その27、採用に関係ないような質問をされたときは質問の意図を尋ねる。その28、代表役の経験がなければ友人から頼りにされる経験を紹介する。その29、花粉症で鼻水が出ればハンカチやティッシュできちんと対処する。その30、二次面接で一次面接と同じことを聞かれたら肉付けをして答える。